恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
旧約聖書創世記の第2章4節から14節と書いてありますけれども、4節から8節までだけ読ませていただきます。創世記第2章4節からお読みします。これは天と地が創造された時の経緯である。神である主が地と天を作られた時、地にはまだ一本の野の灌木もなく、まだ一本の野の草も芽を出していなかった。それは神である主が地上に雨を降らせず、土地を耕す人もいなかったからである。ただ霧が地から立ち上り、土地の全面を潤していた。その後神である主は土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。今朝はこのところから、生きるとはという題でご一緒に御言葉を味わいたいと思います。皆さんご存知だったでしょうか。先日金沢において、聖書店石川というですね、催しが行われました。この聖書店、会場どこでしたっけね、台場ですか。実はこの聖書店石川にこの教会も参加するようにとですね、何度も、招きがなされました。しかし私は全部お断りしたのです。協力できないのでしたら、パンフレットに教会紹介をするから、そこに名前を載せるようにと誘われたんですけれども、しかしそれもお断りさせていただきました。せっかくの機会にもったいないとですね、言う方がおられるかもしれませんが、私がお断りさせていただいたのには理由があるのです。実はこの展示会の中心になっていらっしゃる方々は、せっかく聖書を人々に紹介する催しにもかかわらず、聖書を誤りのない神の言葉と信じない方々が、この中心におられるからです。私たちは、この聖書は、66巻のすべてが誤りのない神の言葉であると信じています。確かに聖書は科学について歴史について書いてある本ではありません。イエス・キリストを指さす本です。しかし科学的なこと、歴史的なことについて書いてある箇所はやはり誤りがないと信じているのです。もしもこの確信が崩れたら、私たちの信仰のすべてが崩れてしまうのです。これは一つの宗教的な本だから宗教的に読んだらいいんだ。科学的に正しいとか歴史的に正しいとか、そんなことを考えなくてもいいと言うなら、私たちの信仰の基準が崩れてしまいます。この聖書は全体が誤りのない神の言葉だと信じるこの聖書信仰こそが、実は私たちの信仰の生命線なのです。この教会はそれを断固として守っていかねばならないのです。先日、その聖書展に参加した先生が、聖書教会の先生なんですけど、先生、うちの教会だけ名前が出てませんでしたね、と話しかけてきました。はい、出しませんでした。先生、それが正しかったです。あそこには出すべきではありませんでした。と、おっしゃってくれました。そして聖書店のパンフレットに載せられていた聖書とはどんな本かという聖書の紹介の文章を私に見せてくれました。その一部を読んでいます。聖書はテモテへの第二の手紙3章16節に、聖書はすべて神の導きの下に書かれ、元に書かれと記されているように、キリストを救い主と信じるキリスト者たちは、聖書を神の霊感によって書かれた神の書物と信じています。しかし、その場合にも、聖書を神につき救いについて正しい知識を与える書物、信仰と生活の間違いのない規範として信じているのであって、科学的にも 歴史的、文献的にも一切間違いがないと信じているわけではありません。教会の歴史の中には、筑後霊感説、つまり聖書の言葉はその一点一角までが神の導きによって書かれたものだから、一切間違いがない、つまり聖書無謬説という考え方があります。そうした考え方が間違った文化批判を引き起こし、非科学的な態度を作り出したりもしました。私たちは聖書の基本的な教えを信仰者たちの信仰の認識と神に従う生活の指標として尊重し受け入れていますが、科学的な認識においては聖書の記述に時代的な限界や誤りのあることを認めています。これが今回の聖書展、石川のですね、基本的な聖書観なわけです。私たちはそういった方々と一緒に行動できない。そんなことに私たちが参加して OK を出したら、私たちの教会は崩れてしまうのです。もしも、聖書の記述に誤りがあると言うなら、一体聖書の何を信じているのでしょうか。もしこの考えを受け入れたら、聖書について全て崩れていくのです。イエス・キリストの奇跡も信じられなくなるし、復活信じられなくなるし、もう全てが信じられなくなっていくのです。ところがです。ここにクリスチャンでない一科学者の文章があります。東大の名誉教授の竹内仁先生の文章です。地球物理学者竹内仁の旧約聖書という本です。世の中の多くの人は、旧約聖書は単なる物語であり、そこには何らの歴史的真実もないと考えている。しかしこれらの本を念入りに読めば読むほど、その考えが間違っていることがわかる。最近の地球物理学の研究とも、話のつじつまが合うことから考えても、旧約聖書に歴史的真実が秘められていることは疑うべくもない。皆さん、興味深いと思いませんか？多くの牧師たちが、聖書は科学的でない、歴史的真実はないという中で、クリスチャンではない竹内、仁先生は、聖書は科学的に正しい、歴史的真実を伝えているというのです。どっちが牧師でしょう？どっちがノンクリスチャンでしょうか？いぶかってしまいます。私たちは皆さんと一緒に創世記を学び始めました。私たちはこの創世記も、神の霊感によってモーセが書いたものだと心から信じています。そしてこれを信頼しうる、誤りのない神の言葉と信じています。しかし、それを信じない人たち、ちょうど今私たちが学んでいる創世記の1章とか2章とか3章、こういったところについて彼らはですね、格好の攻撃材料を見つけたかのように、だから聖書は信じられないのだと主張し始めるのです。三つのことを今日挙げてみましょう。そのような人々は、第一に、一章に天地創造の順序がずっと出てきます。ところが二章に行きますと今日読んだところ、また天地創造の話が出てくるのです。ですから、ここに天地創造の二つの物語が載っているということは、これは一人の人は書いたんじゃないのだ。モーセが書いたわけじゃなくて、後の時代の人たちが当時あったいろんな創造物語を寄せ集めて、こっちから読んで、寄せ集めて、こっちから集めてきて、それをこうやって貼り合わせてできているんだ。別々の資料がくっついているだけなのだというのです。第2番目にそのような人たちは、聖書の霊感を攻撃をしまして、神様の名前の違いに注目します。一章では、例えば一章一節、はじめに神が天と地を創造した。一章は全部神様の名前は神です。少々固い話から始まっていますが、この神という言葉はもともとのヘブライ語ではエロヒーム。ところが二章に行きますと、四節から後のところに神様の名前が、日本語では太文字の主。今まで気がつきましたか？この太い字でですね、主っていうですね、字が出てくるのです。これは、文語訳では、エホバと訳された。 正しくはヤハウェだろうと言われているですね、主という言葉。そういう人たちは、ほら、神様の名前が違うじゃないか。なあじ、これは別の人が書いたんだ。一章は神様をエロヒームと呼ぶ、そういう人によって書かれて。二章のこのところは神様をヤハウェ、主と呼ぶ人たちによって書かれた。名前が違うんだから。皆さんがですね、例えば一般の本屋に行って聖書についての本を買ってきて読んでみると、大抵がそういう立場の人たち、すなわち旧約聖書なんか特に創世記なんかを見ると、このエロヒーム、これを E 資料というのです。アルファベットの E。そしてこのヤハウェ、これは J 資料だとか、D 資料だとか、T 資料だとか、そういうですね、いろんな資料を寄せ集めて聖書ができているんだ。そういう立場の人たちの書いた本が氾濫しています。なにバラバラの寄せ集めなんだっていうのです。果たしてそうでしょうか。もう一つのこと。そのような人たちを第三に、一章と二章に出てくる創造の順序が違うじゃないか。矛盾している。一章で書いてある創造の順序と、二章で出てくる創造の順序が食い違ってるじゃないか。だからこれは、間違いなんだ。信用するに足りないんだというのです。しかし私たちは決してそうは思わないのです。今の三つに私たちの立場で答えをするならば、第一に、二つの創造記事がある。これは全然問題ではありません。というのは一章で、天地創造の流れを、全体の流れを書いた後で、二章で、いよいよ、アダム、人間を中心にして新たに書き始めるのです。ですから、全体の流れを書いた後で、二章で人間にクローズアップして新たに書き始める。これは当然あるはずの技法だと思われます。全然これは別の資料ではなくして、一人の人が全体を書いて、そしてさらに一つのことに注目をして書き始めるっていうのは全然不思議ではありません。第二番目に、神様の名前が違うという説ですが、それはそうだと思うのです。すなわち、一章は、天地創造の全能の神様を表す神の名前を使ったのです。全能の神、力ある神様を表すのに、エロヒームが最もふさわしいのです。ところが、二章に行きますと、人間と神様との関係がここで新たに出てくるのです。神が人間を作って、人間に約束を与え、人間を恵もうとする神様の場合に、最もふさわしい名前は、エロヒームではなくして、ヤハウェなのです。ですから、そういう内容によって、神様の名前を使い分ける。これは当然あることです。名前が違うからといって、別の資料だというのは、あまりにも、早がてん。第3番目の反論。それは創造の順序について、モーセは一章で全体の流れを書いたので、二章で今度は人にだけ注目をして、人に焦点を当てて、そしてその人を中心としての創造のことを書きましたので、順序はですね、そこでは正確な形で書かれていないわけです。人間に注目をして、そしてそれ以外のものは従属的なものとして書いていった。だから順序通り書く必要がなかった。私たちは、創世記の記事をそのまんま信じ、信頼することができます。もしも皆さんが、この創世記は神話の寄せ集めなんだ、信頼するには足りないと思うと、もしそのような考えを心の中に、信仰の中に入れてしまいますと、大変なことが起こってしまいます。例えば、使徒パウロは、創世記をそのまま信じていました。アダムの罪についてそのまんま創世記に書いてある通り信じていました。いや、もっと強いことは、イエス・キリストはこの創世記をそのまんま歴史的真実な書として信じていたのです。例えば、マタイによる福音書の19章の4節を見ると、イエス様ご自身がマタイ19の4でこう言うのです。イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、ずっと続くところで、創世記の2章の終わりのところを引用するのです。イエス様ご自身が創世記をそのまんま信じておられた。イエス様が信じている聖書、私たちが、いや違うんだ、 あれはそのまま信じるに足りないんだと、もし決めつけてしまうならば、一体誰を信じていることになるでしょう。イエス・キリストよりも賢いのでしょうか。さあ、そのような前提の中で、私たちは創世記をそのまま信じて学んでいきたいと思うのです。さて、神様は人間をすべての創造の最後に、創造の冠として作られました。一章では人を神の形に、神に似せて作られたと教えて、二章においてはさらに詳しく、神の姿に、神の形に作られたということはどういうことなのかが、さらに詳しく描かれます。それが二章の七節です。ご一緒に読んでみましょう。二章の七節。今日の暗唱聖句でもありますので。はい。その後、神である主は、土地の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。はい。私たちが土地の塵から作られているということ。それは私たちをへりくだらせる教えです。私たち人間はみんな土から来て土に帰る存在なのです。本当に私たちは土に過ぎない、なんと儚い存在でしょう。今日皆さん帰るとき、土を踏みしめながら、おいご先祖様とですね、言った方がいいかもしれません。私たちの、は土から来たのだ、っていうのです。土に過ぎない存在。まさにそうなのです。アダム、最初の人間、アダムっていう名前。この元々の意味は、アダマーっていう言葉から来てます。アラマーじゃありません。アダマーです。アダマーっていうのは土っていう意味なんです。なち、アダムっていう言葉自体が、名前自体が土っていう意味なわけです。人は土なのです。2章の19節のところを見るとちょっと先走りますが、2章の19のところに、神である主が土からあらゆる野の獣とあらゆる空の鳥を形作られたとき、なんと2章のこの19節では、野の獣や空の鳥も土から作られたというのです。ですから、野の獣や空の鳥と私たち人間とは親戚関係だわけです。傲慢になりやすい私たちに常に私は土なのだということを教えたいようなこと、記述です。しかし、人はそれだけではありません。その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。まさに、私たちは土の器です。しかし、土の器に宝を持ってくださったのです。土の器に過ぎない私たちに、神様が命の息、この息っていう言葉が、霊っていう言葉です。意味です。神様が人に命の息、霊を吹き込んでくださった。それで人は生き物となった。人間はただ動物的な命だけで生きるのではなくして、神から与えられた霊によって生きる。この肉体と霊が一つになって初めて人は真に生きるものなのです。ですから聖書では、この肉体と霊が分かれることを死というわけです。医学的には心臓停止とか、脳死とか死の判定基準がいろいろありますけれども、でも聖書では、この肉体から霊が離れるとき、それが死。肉体と霊が一つになって生きている。さて、ここで、ちょっとヘンテコリンな質問をしたいのです。最初の人間、アダムは、神様から直接命の息、霊を吹き込まれて生きるものになりました。じゃあ、それ以降の人間はいつ霊が吹き込まれるんでしょうか。皆さんの心の中にこの霊が与えられたのはいつだったんでしょう。最近子供たちが次々と生まれていますけれども、あの赤ちゃんたち、いつ霊が吹き込まれるんでしょう。いつ霊が与えられるんでしょう。魂と言ってもいいかもしれません。霊魂と言ってもいいかもしれません。霊。肉体は親から受け継ぐんですけど、霊は どうなんでしょうか。みんな魂を持ってるんですけど、この魂はどうやってあなたのうちに入ったんでしょう。ある本を読んでましたら、魂は遺伝しない。直接神様からその都度吹き込まれるとこう書いてありました。私は、と思ったんです。その時私がどんな風に感じたか。私はそれを、その本をですね、私の家の、一人だけ、一つの部屋で出して、一人だけで読んでたんです。そしてそのところを見た時に、と思って、こんな風に考えました。まあ、別の部屋では家内と子供がこう、キャキャ言いながら楽しそうにおしゃべりしている私は一人で静かに本を読んでたわけです。それまで私は、子供たちは私と家内を通して生まれたと、こう、思ってました。時々、うちの息子は、いや違う。私の場合は母ちゃんのお腹に聖霊によって身ごもったなんて言うんですけども、どう見ても聖霊によって身ごもった子供には見えないのですが、正真正銘は私の子供なんですが、ところが、もしも魂は親からではなく、神様から直接母の胎のいつかのある段階の時に直接吹き込まれるとしたら、これは大変なことです。体は私たちから受け継ぐんですけど、魂は直接神様からとなると、これは、子供たちは私の子供っていうよりも神様の子供です。これは大変なものです。私は急に、その文章を目にしたときに、自分一人で部屋の中にいるのがなんだか寂しくなりまして、部屋を飛び出しまして、家族の中に飛び込んでいって、パパも仲間に入れて寂しいから、と言いましたら純子が、いらっしゃい、いらっしゃい、入れてあげるとですね、喜んで迎え入れてくれました。本当に、神様の子供たち。神様から直接霊を与えられた神の子供たち、すごいなぁ、と尊敬の目を持ってですね、もう家族に近づいていったんですけど、しかししばらくこう考えるうちに、待てよ、おかしいぞと思うようになりました。もしそうだとしたら、子供たちの罪の性質はどうなるでしょう。魂が直接神様からその都度吹き込まれるんだったら、魂には罪がないことになってしまいます。しかし残念ながら、子供たちは生まれながらに魂は罪を持って生まれてくるのです。肉体にだけ罪があるんじゃなくって、魂自体が神に背中を向け、神様を求めないで、ただひたすら自分の道を行こうとする性質を持って、そういう魂を持って生まれてきてしまうのです。生まれながらに、魂が汚れて生まれてくるのです。やっぱり違うんだ。聖書が教えているのは、魂はみんな直接神様からその都度与えられるんじゃなくして、やっぱり親を通して魂も親の性質を受け継ぎながら行くのだということに思い至ると、心の中で子供たちの顔を見ながら、ごめんね私の性質はやっぱり魂を受け継いでしまってごめんなさいとですね、うなだれるしかなかったのです。実は、この魂の起源については三つの立場があるのです。そこに書きました。潜在説、創造説、伝達説。第一の説明によると、潜在説。実は魂っていうのは、それぞれの魂は初めからあったっていうんです。生まれる前から魂があった。例えば私っていう魂がですね、もともとあって、さあ、誰の家に生まれようかなとですね、待ってると神様がさあ出番ですよって言うんでですね、横山の母ちゃんのお腹に入って、こんな体をもらって生まれてきました。これは潜在説です。ヨハネによる福音書の9章の2節で弟子たちが、生まれつきの盲人を見ながら、イエス様に質問しましたね。この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したからですか、本人ですか、それとも両親ですかと問いかけた。その背景には、 とやら魂はもともとあって、生まれる前から何かの罪を持っていたから、盲人として生まれたっていう、そういうどうも立場を、弟子たちは考えてたようです。潜在説。創造説が第2番目。それは、先ほど言いましたように、肉体だけが遺伝をする。魂はその都度、神様によって直接、人の中に創造されるという立場です。しかし、第3の立場は、伝達説。アダムにおいてだけ神様から直接魂は霊は創造されて、しかしそれ以降は親の性質を受け継ぎながら親から伝達されていく。とても不思議なことですが、それがどんな風に行われるのか、明確には言い切れないのですが、実は教会の歴史の中にも第二の立場を取る人と、第三の立場を取る人と、相当な議論がなされているのです。私は、限りなく三に近い立場。しかし、何らかの形で二も関わっている。神様の創造の働きの中で、しかし親の性質を受け継ぎながら、魂が与えられる。どうも聖書は、この第三の立場に近いように思うのです。そうでなければ、人間が生まれながらに罪の性質を持っているということの説明がつかないのです。もしも直接魂が神様からその都度与えられるんだったら、人は罪を持たないわけになります。さて、しかしそれがどんな起源であるにせよ、人間は魂、霊魂を持っています。これこそが、人間が神の形に作られたということの説明なのです。そして、この魂こそ、霊魂こそ、人が作り主なる神様を仰ぎ見、神様を信じ従い交わりをすることができる存在であるということの理由なのです。この魂が神様を仰ぎ見、神様と交わり、神様と結びつくとき、初めて人は本当の意味で生きていると言えるのです。私たちは何よりも具体的に言えば祈りによってこの神様と結びつくことができます。終わりに非常に基本的なことなんですが、この神様と結びつく祈りっていうものはどういうことなのか、少しまとめさせていただいて締めくくりたいと思うのです。祈りによって神と結びつくっていうのは具体的にどういうことをじゃあするのか。第一は賛美するっていうことです。これは何も歌を歌うっていうことではなくして、で、神様の素晴らしさを褒めたたえる。神様のご性質の一つ一つを数えて神様を褒める。神様の力のあることを本当に褒めること。聖書の中に神様は賛美の上に座す方と言われています。あなたが神様を褒めれば褒めるほど、神様はあなたの近くにおられるのです。しかし、逆のことを言えば、愚痴や悪行の上にはサタンが座すのです。私たちが愚痴を言うとき、サタンが一番近くにいると言ってもいいでしょう。神様はなんと素晴らしい方でしょうか。何を見ても、何があっても、神様の素晴らしさを褒めるなら、それは素晴らしい祈りです。第二番目に感謝。賛美は神様ご自身を褒めることですが、感謝は神様がしてくださった、なしてくださった一つ一つのことについて、神様を褒めることです。テサロニケ第1の5章の18節では、すべてのことについて、感謝しなさい。これが、キリストイエスにあって神があなた方に求めておられることです。すべてのことについて感謝しなさいとあります。感謝できることを感謝できるのは当たり前です。とてもこんなこと感謝できないと思うような状況にあっても、それを感謝しなさい。一切のことを感謝しなさいっていうのです。第3番目は、祈りの要素は告白、悔い改めです。私たちが神様を褒めたたえ、神様に感謝をすればするほど、神様が近く感じられることでしょう。確かに。賛美と感謝によって私たちは神様に本当に近く感じるのです。 神様を身近に感じると何が起こるかというと、それまで見えなかったこと、感じなかったことが見え始め、感じられ始めてくるのです。すなわち、神様に近づけば近づくほど、神様の素晴らしさと同時に、自分の醜さが、自分の至らなさが、自分の罪深さが見えてくる。そして、これまでは平気だったあのことが、ああ、あれはいけなかったんだ。ああ、あんなこと言うべきではなかったのだということが分かってくる。そこで出てくるのが、この罪の告白と悔い改めということです。先日、数週間前に私たちの教会に、第一礼拝に一人の若いご婦人が出席されて、そして第二礼拝にも出られて皆さんにもちょっと紹介させていただきましたけど、第一礼拝が終わった時、少し時間がありましたので、どちらから来ましたかって聞きましたら、いらっしゃってませんか？都議から来ましたって言うんですね。そして、七尾の教会に今、求道者として通っていらっしゃるっていうのです。そして、お話ししましたら、この方がこう言うのです。私の親戚にクリスチャンがいるんです。私のおばさんがクリスチャンです。あ、そう。おばさんってお名前はって言いましたら、藤井綾子って言うんです。え？と思って聞きましたら、そうなんです。泉野の藤井先生の以前の、実はと言って、その藤井綾子さんのおばさん、私は最初お会いして、このおばさんを信仰に導かせていただいて、そして藤井綾子さんをまたイエス様に導かせていただいた、私はものだったもんですから、よーく知ってるんですよって言いましたら、その方言うのです。私の親戚にどうしてクリスチャンが多くいるのか、すごく知りたいと思ってた。でも母が反対するので知らなかったけど、そのおばさんのこと、そしてそのおばさんのおばさんの話、聞かせてくださいっていうので、大事礼拝の後で、この方にずっとお明かしをさせていただいたのです。まあ、涙をボロボロこぼしながらですね、話を聞いてくださいました。実はこの多賀彩子さんのおばさん、多賀さつきさんというんですけど、この方がイエス様を信じるきっかけが、実は私自身が伝道者としてスタートするきっかけになった大切な大切な方なのです。その時私は輪島にいまして、輪島病院にいつもですね、行っては伝道してたのです。でもいくら伝道しても誰もイエス様は信じてくれない。ところが、そんな中で多賀さつきさんが結核で療養していらっしゃったさつきさんがよく喜んで迎え入れてくださって、そしていつも話をしてたんですけども、よく聞いてくれるんですけど、信じてくれない。ところが、多賀さんが自分のお部屋で、急に、いつも来てくれるあの若い師、私はその頃22歳でしたから、若い師なんですが、あの若い師は変なこと言ってたな。神様はこの病室でもいるって言った。一つ祈ってみようか。ふっとそういう思いになって、その、部屋に座り込んで手を合わせて、キリストの神様って祈ったって言うんです。そうしましたら、突然ですね、心に光がさーっと差してきたように感じたって言うんです。光が心の中に差してきてみると、さつきさんの言い方によると、暗い部屋に空から、外から、雨戸越しに、光が差してくると、部屋の中のですね、埃がいっぱい舞ってるのが光の中で見えるように、自分の汚い罪がいっぱい見えてきたっていうんです。そして、さつきさんはですね、そこで一つ一つの罪を思い出して、ごめんなさい、ごめんなさいと具体的にお詫びし始めたっていうんです。ひとしきり自分の罪の告白が終わると、突然のように、わかった！この罪のために、あの若い師がいつも言っていた十字架があるのだ。イエス様がこの罪を許すために十字架で死んでくださったんだ。今度はさつきさんはごめんなさいからありがとう、ありがとう、ありがとうの祈りに変わったのです。その晩、誰もそこに行かないのに、多賀さんは自分でイエス様を信じたんです。実は非常に不思議なことですけど、その夜、さつきさんが部屋で神様の取り扱いを受けているとき、私は自分の下宿で徹夜で、ただ、さつきさんのためだけに祈ってたのです。さつきさんの罪がとっても自分の罪のように思われて神様の前にお詫びして、ひたすら夜中中祈っていて、明け方、ふっと、さつきさんはもう救われました。もうキリストのものになりましたという平安がポンと来たんです。不思議だなぁと思って、 病室を訪ねましたら、たつきさんがベッドに座ってニコニコ笑いながら、何かいいことがあったんですね、って言うと、はい、夕べイエス様がこの部屋に入ってきたのです。そして今のお証しをしてくださったのです。本当にですね、不思議な形で、さつきさんはクリスチャンになられて、そしてクリスチャンになるとですね、すぐに、自分が病気が治りたいためにいつもお寺前に行くとき、自分の姪のですね、あやこさんの手を引っ張っていった。一番罪作りなことをしたから、早くあやこさんにキリストを信じてほしいとですね、早速あやこさんを呼んできて、キリストの話を聞かせて、その場で信じたのです。本当にですね、そんな話を今思い出しているのですけれども、神様の前に出れば、私たちに神様の光がさして自分の罪が分かってくる。クリスチャン生活というのは、悔い改めの連続なのです。あなたはこの前、いつ悔い改めましたか？この前神様の前で悔い改めたのは確か15年ほど前です。いえ、それではいけません。日々悔い改めなのです。いつ悔い改めましたか？はい。さっき聖餐式の時に悔い改めました。その後でもまた罪を心の中で犯したので、さっき2、3分前にも悔い改めました。そうなんです。私たちは日々連続、悔い改めの連続なのです。神様に近づけば近づくほど、さらに悔い改めが私たちは必要になってくるのです。第4番目、急ぎましょう。第4番目は、信頼、委ねることです。お任せすることです。あなたの心の中にある様々な思いを全部祈りによって、神様に告白して預けることです。よく昔やりましたね。この、委ねる体操っていうのをやりましたね。心の中にある重荷、思い煩いを、全部前に出して、ひっくり返して、ポンポンポーンとですね、神様の手の中に置いて、そしてそのまま帰る。しばしば私たちは神様に自分の思い煩いを持っていって、手の中に渡して、また持って帰ってくるなんていうことをしてしまって、ああ、どうしようどうしようと思いますけど、いや、委ねるっていうことはそうなんですね。神様の手の中に忘れて、もう虚しで帰って、ああ、もう主の手に委ねた。それが信頼する、お任せするっていうことです。第5番目に願い事、あなたのうちにある願い事を大胆に求めなさい、探しなさい、叩きなさい。大胆に。そして最後に、傾聴。耳を傾けて聞く。サムエルが、しもべは聞きます、主よお語りください。祈りっていうのはただ一方的に神様にベラベラベラと、この喋って、アメンとおしまいじゃなくして、ぜひぜひ、神様の前に祈った後に静まって、今度は神様は私に何を語ってくださるか、耳を澄ませて聞く。神様の語りかけを聞く、探し求める思いで聖書を開く。この傾聴っていうことがとても大切なのです。私の尊敬している榎本康郎先生の今治の教会にお尋ねした時のことを忘れることができません。榎本先生の書斎に通していただいて、そしてその書斎にはですね、大きなイエス様の十字架の立派な素敵な絵が描けてあって、先生はいつもその十字架のイエス様を仰ぎ見ながら仕事をしているっていうのです。そしてとても興味深いことに、先生の書斎の入り口に、その、なんて言いますか、名札が、こう、表札みたいなのがかかってまして、そこに、なんとですね、長寿庵っていうですね、名前が書いてありました。長っていうのはこの、慶長の長です。聞く。寿は従う。庵っていうのは、いおり。庵ですね。長寿庵。江野先生がいつでも聞き従うことをですね、大切にしていらっしゃった先生でしたので、ああ、いい名前だなと思いました。本当にですね、神様にしっかり心を澄ませて、神様の御心を聞く。このような形で、神様と交わる。そこに、実はエデンの園があるのです。皆さん、神である主は東の方、エデンに園を設け。エデンという意味は何ですか？楽しみという意味です。楽しみ。神様とあなたの霊が本当に結びつくとき、それこそがエデンのその楽しみなのです。今日、神様に心から賛美と感謝と、また罪の告白、委ねること、また神様に願い求めること、そして神様に聞くこと、このような方ってあなたの魂がぜひぜひ今日も今週も健康であるように。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。